おはようございます、岡本さんと川田さんのお話を聞いてまして、まあ、お二方ともいろんな人生でこう体験されたことを乗り越えてこられ、お話の中にですね、私たちが生きていく上で心がけるべきこと凝縮されてたように思われますので、食事で言いますと、もう主食は終わりですので、あとはちょっとデザート的な形になろうかと思います。年が明けまして2011年平成23年が幕開けいたしました。スコレの行事は、まあ、各地におきましてはそれぞれ、新春スコレというですね、地区の代表の方々あるいは来賓をお招きして、そこに永井会長が足を運ばれて新年の挨拶、また新年の記念講演をしてスタートするということがずっと行われています。で、今年は1月11日首都圏を皮切りにですね、その後東海、中国、近畿、北部圏、長野、そして、北陸ですね、7カ所をもってですね、21日に終わりました。延べ896人の方が出席され、その中に各地の地名士の方、いろいろ会長を支援してくださる方、スコレを理解される方ですね、地元でお世話になっている方、来賓の方が36名という形で、まあ、この1月ですね、それぞれが一斉にスタートしたという状況でございます。またマスターズとして、以前 のミドルメンバーズからですね、さらにこう変身して8周年ということで、2年後には一つの節目の10周年、そういう迎える段階にございます。先ほど小俣代表幹事から会長の色紙の件ございましたけれども、年中無休で毎朝早朝研修各地で行われてまして、解禁一日も休まないで通い続けた人に対しては解禁証としてためがけ入りの会長の直筆の色紙がいただけるということで、マスターズから下田さんですね、今回奥さんと二人ですね、解禁されたということで、改めましておめでとうございます。また長久保さん正金、奥様もご夫婦で正金ということ、おめでとうございます。全部紹介してるとそれだけで話が終わりますので、マスターズの方もですね、各地で一生懸命ですね、学習実践されているという、また代表的な証かと思います。で、そのこの色紙の文字が小、ね、日はまた昇るの昇るという字なんですが、会長の記念講演を一言で言いますと、成功よりは成長しようと、そのためにいくつになってもチャレンジしてほしいということなんですよね。ですから去年よりも今年、昨日よりも今日、今日よりも明日、ちょっとでもいいからこの成長していく、それをぜひ心がけてほしいということで、会長ご自身もですね、今年はいろんなことにこうチャレンジしていくということでございました。で、昨日寝ようかなと思ってちょっと NHK のテレビ見てましたら、 マッターホルンというですね、4478メートルの山ありますよね。これは人を寄せ付けない山ということで、なかなか頂上を極めることができなかったらしいんですが、もう本当にこう急って言いますかね、もう角度的には45度超えて60度70度とかあるんでしょうけども、なかなか誰もがですね、登れなかった時に、イギリスの登山家でしたかね、7回登ってもやはり登れなかった。でふと気づいた時にですね、こう横から見ると、まあ、いろんな見方があると思うんですけども、左、まあ一つの例として、左側から見ると角度がものすごいきついんですね。で、右は緩やかなんです。右と左をこう比べるとですね。だからみんな右から挑戦していくんですね。ところがこれでも登れない。左はもっと急斜面ですから、やっぱり挑戦しようと思わなかった。で、ふっと思った時にですね、どうもあの山もこう氷河によってこう削られた、そういう形してるらしいんですが、でこう、まあ、地面でいうと断層のようなものがこうあるんですね。でその時にですね、こう左から右にこう断層もこう水平な断層ができてるんじゃなくて、左から右に下がってこう傾斜になってるって言うんですね。だからこう足をこうかけたときにですね、むしろ急な方が足の位置としてはいいという。どちらかというと、こういうところにこうかけるか、あるいはこう下がっているところにこうかけるかの違いで、それであえてですね、左側に挑戦してですね、まあ初めて登頂に成功して、一人成功すると、なんか次から次へとこう成功していくようで、もう今はいろんな人がこう登っているんですね。ところがまあ一人に対して必ずガイドが一人つくというマンツーマンで登るシステムになってます。まあもう500人ぐらいの方はやっぱり命を落としているらしいんですけれども、いつか会長講話の中にですね、こう物事が行き詰まって右か左かどっちか取るときに戦難の道を選べと。問題が二つあると、むしろ難しい方、条件の悪い方を選びなさいといったことを、まあ、テレビ見ながらこう、思ってたんですけども、ですから一見こっちの方が難しいなと思っても、よくよく見ると、優しい方にはないいい条件がですね、含まれていることも、物事にはあるのかなというふうにこう思われますね。で、まあ、長い目で見て、少しずつこう、成長していく。あるいはこう一時的に成長する、いろんなこう成長の仕方があるかと思うんですが、まあ誰も彼もいろんな問題を抱えているかと思います。課題とか問題とか悩みとか苦しみとかですね、あるかと思うんですが、まあこういうスコレで学ぶことを実践する、まあ実践するには痛みが伴うってよく言われるんですね。早寝早起きの生活習慣をつけようと思ったら夜早く寝なきゃいけませんし、今まで8時間寝てたら2時間の睡眠を捨てなきゃいけないですし、眠いというものにも戦わなきゃいけないんですが、例えばですね、ちょっと物に例えますと、まあ、今から、そうですね、30年前になりますか。30数年前に、ブラジルという国に1年4ヶ月ほど仕事の関係で滞在していたんですが、ちょうど地球で言うと日本の真下なんですね。で、日本より23倍ぐらいの国土面積あるんですが、で、ミナスジェライス州というところにですね、 日本の紙パルプ会社が共同で合弁会社を作ったんですね。で、日本は原木の資源というのはもう一本の木育てるのに何十年ってかかるんですが、もうブラジルの場合はもう 4,5 年ぐらいでパッとこう成長してしまうんですね。で、いわゆるこの技術を提供して 原料を輸入しようということでですね、現地に工場を建てたんですが、それはリオデジャネイロから飛行機で1時間ぐらい行きますとベロオリエンテという、東洋の町というところがあってですね、そこから車で、時速100キロぐらい走って4時間ぐらい行ったところにベロオリゾンテという、もう山の中の 山にたどり着いてですね、そこに工場があって、そこに勤務してたんですが、このミナスジェライス州というのはこの宝石が豊富に取れるんですね。もうダイヤモンドとかルビーとかですね、いろんなものがこう取れるんですが、まあ我々日本人が通住に行って宿泊して働いてますから、当然この宝石商がですね、いろんな宝石を持ってですね、こう売りに来るんですね。で、ダイヤモンドもメノウもアグアマリンもですね、エメラルドもですね、我々が目にするような形で地中に埋まってるわけじゃなくてですね、まあ普通の石のようなですね、そういう形で、こう埋まってて、それを発掘してですね、で そこからこう不純物を取り除いて、カットしてですね、削っていくという。で、削って、我々が目にする指輪とかイヤリングとかネックレスとかですね、こういう形になるんですが、そのカットするというと、我々こう人間に例えるとこう身を削られる、当然このそこに痛みがあるわけですね。で、実はこのダイヤモンドのカットの仕方とルビーのカットの仕方、宝石によって全てそのカットの仕方が違うって言うんです。決して同じようなカットをした時にはそのダイヤモンドが本当に持っている良さを出すことはできない。ダイヤモンドはダイヤモンドのカットの仕方があるし、ルビーの本当の光を出させるためにはダイヤモンドとは違うカットの仕方だっていうんですね。で、それを聞いてこのスコレを学んでいくと、ちょうどですね、我々が毎朝、私はこの世にただ一人内なる宝を持ちて生を受けたれて唱和するんですが、誰も彼もがですね、その人にしかない、その人が輝く宝、ダイヤモンド、宝石にすると光のようなものをですね、持って生まれたと。で、その自分の持っているその内なる宝、それが個性であったり能力であったり性格であったりするかもしれないんですが、それをこの磨き出すって言いますかね、それが世の中に役に立つようにこうカッティングしてですね、そして自分をこう作り上げていくって言いますか、そういうところにこの愛こう共通するなと思うんですが、そうすると自分はどういう宝石なんだろうかということになるかと思うんですが、いずれにいたしましても、そのカッティングの仕方が違うということは、与えられる苦労もですね、問題も悩みも人それぞれ違うということが言えるのかなと。ですから、そういうものはできれば受けない方がいいんですけど、もう来てしまった以上はですね、それとがっぷり四つに取り組んでですね、その問題を取り組むことによって、やっぱり自分を少しでもこう成長させてですね、成長させて、結果として、それを解決していく。ですから、単なる解決ではなくて、取り組むことによって成長し、成長した結果として解決していくという、そういう 学習ではなかろうかなというふうにこう思われます。今日の岡本さんと川田さんはちょうどこう共同学習、あるいは人生は学習なり、学習ということが、まあ、一つの共通キーワードなんですけども、学ぶということはですね、語源の話をしますと真似るなんですね。真似る、真似ぶ、学ぶ。だからこれを学習するということは、その、まあ、先ほど昔から言われている古いこう言い伝えってのありますけれども、それはやはり我々のこう祖先がこう日常の中で仕事の中で生きていく中でですね、本当にこう練り上げられた人としてこう生きていく真理って言いますかね、こういうことやってれば体を壊さないとかですね、いろんなものに巻き込まれないとかですね、一つのこう法則みたいなものがございますから、それを実際やっておられる人をそっくり真似るとかですね、あるいはそういう生き方をそっくりやってみる。だから真似から入って真似で終わるんじゃなくて、やがてはその人の個性とかですね、その人の人格までこうどう高められるのかなという気がしますね。学習の習というのは、まあ、あの漢字というのは昔のこう一つの絵って言いますかね、絵をこうだんだんこう抽象化して象形文字とかして、まあ、現代の形になっていると思うんですが、学習の習の上のこの羽というのはまさにあの鳥の羽ですよね。鳥がこう卵を産んで、卵がかえってヒナになって、親から餌をもらってだんだん成長して、やがて飛ぶためにこの羽をこうバタバタバタと浮かして飛ぶこう練習をしてますね。あの姿を表しているというふうに言われてますし、下のこう白いっていう字はもともとはこの人間の花っていいますかね、自分のこう字という字がなんかこう白に変わったという、そういうことをこう聞いたことありますから、まあ自分で実際にこうやっぱりこう行うといいますかね、実践する。だからあるべき姿、あるいはこうありたいなと思うことをやってる人のことをそっくりこう自分で真似るということは行動に移す、そういうこう意味があるようでございます。スコレは学習と実践ですから、学習だけにとどまっていてはですね、いろんなものを知ってるけど体得はしてないということですから、じゃあどっちを取るかというと、やっぱり体得なんですね。よく意味や成り立ちは分かんないけども、でもできてるとかですね、名前呼んだらはいと答えるとかですね、気がついたらパッとしてるとかですね、人に会ったらおはようございますって言ってる人はできてるわけですね。じゃあどうしてその返事ははいではなくちゃいけないのか、はいが一番いいのかということを理屈で知らなくても世の中では通じるわけですね。ただ人にいろいろこう教えていく、伝えていくときにはやはり理論的なものも必要だということで、まあ両方必要だと言ってるわけでございますよね。もうお二方の体験談でですね、今日はもうそれだけでこの人生学コースはですね、もう皆さん来られた甲斐があったと思いますので、最後にちょっと参考資料をお渡したいと思います。まあ、いろいろ学んだことを行うにも、自分が目標としていること、あるいは計画をやり遂げるためには、そういう方法とかですね、まあ、いろんなものが必要になってくるんですが、最も身近なものは、 っぱり健康な体ということになりますので、いかに我々健康に生きるかということなんですが、これは朝日新聞とそれからプレスソラチというのは、この北海道のですね、岩見沢の方、ソラチ地方で出している新聞なんですが、ふっと見たら載ってたんで両面釣りしたんですが、今腰痛で悩んでる方いらっしゃいますか？結構いらっしゃいますよね。で、新進開発トレーニングで骨盤修正の体操をしますけれども、これは骨盤を正しい位置にこう戻す体操で、その人の体の癖とかですねありますから、やっぱり元に戻ってしまうんですよね。で、これは登山家の田部井淳子さんが実際にやっている腰落とし、腰割りですよね。裏面も、同じことなんですが、まあ、今日で相撲終わりますけれども、お相撲さんが四股踏みますけれども、この四股を踏む時の基本の姿勢、この腰をこう落とすんですけれども、私もですね、今朝10回と夜10回、やってるんですが、これ最初はなんかこう両足をこう開いてグッと下ろすとですね、なんかこう前とか後ろに行ってフラフラしたりですね、不安定で、結構これきついんですね。日頃使わない筋肉を使うもんですから。ここにも例が出てますけども、腰痛の人がこの体操をやって3日で治ったということが紹介されてます。で、腰痛の人がその痛みを取るためにも、また、腰痛にならないように予防医学的にですね、これやっていただいて習慣化していただくと、私たちの体いつまでも若々しくですねいけるんじゃないかと思いますね。森光子さんがスクワット1日毎日100回か200回ずっと、まあ、今でもやっていらっしゃるんでしょうけども、こういう健康というのは今ではなかなかただで入らなくなりましたし、どうしてもですね、年齢を重ねるたびに体力とか気力とか、ある意味ではこう記憶力とかですね、そういうものはこう落ちていく面がありますが、まだまだ鍛え方によってですね、回復することができますので、ぜひ、一つの例としてですね、取り組んでいただければというふうに思います。他にいろんな腰痛を治す体操というのはこれだけでなくて、いっぱいあります。作家の五木ひろしさんも、腰痛が持病なんだそうですけども、方は四つ足で歩くと、痛みが回復すると。人間は2本足で立ったことが腰痛の原因になっていると言われますけれども、先ほどもお話ございましたけれども、本来の四つ足の動物の時代になればですね、他の動物は腰痛というのはおそらくないんだろうなと思いますが、そういう意味で参考資料としてですねお持ちしましたので、ぜひ、チャレンジしていただいて、それを習慣に高めてですね、一つでも持病がないようなですね、そういう生き生きした人生を歩んでいただきたいと思います。どうもありがとうございました。